ックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で新しく滋賀県の東近江市、岡山県の有田市、京都府の大山崎町の3つの活動の拠点を置いた3年生が、3班に分かれ地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は東近江班がお送りします。本日お送りするメンバーは、りょうとと
ちゃんもと
松志と
ゆりのと
かほと
ジョーです。
よろしくお願いします。全員揃いましたね。
揃いましたね。
ちゃんも留学から帰ってきましたね。
おかえりなさい。おかえりなさい。
ラジオ初挑戦ということで、
はい、
とりあえず自己紹介お願いします。
はい、こんにちは。深尾ゼミ3回生のちゃんもです。前回のラジオ収録はアメリカ留学で参加できませんでしたが、これから楽しい30分間を皆さんと一緒に共有していきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
笑顔が溢れてるね。
緊張してたんですけどね。
楽しくやっていきたい
と思います。
はい、初めて全員揃ったし、頑張りましょう。
はい、まあ、もう春休み終わって4月始まりましたね。
早いですね。
まあ、春休み、まあ、終わったってことで、まあ、みんな楽しい春休み送ってると送ったと思うんですけど、その感想というかちょっと聞きたいなって思います。じゃあゆりの。
はい、私3月の頭頃に韓国に行ってきました。
いいな。
楽しかったです。めっちゃご飯、めっちゃほんまにご飯が美味しくて、なんか海外行ったらみんなちょっと美味しくないとか臭いとか言うことよく、
ちょっと暴言チックな感じが
匂いがよろしくないとかいう言葉聞くんですけど、韓国はほんまに、まあ、日本人の観光客もめっちゃいっぱいいて、まあ、旅行する、まあ、旅行海外に行ってるっていう感覚はまあ他の国と比べたらちょっとないかもしれないんですけど、まあ、でもすごい旅行しやすくて楽しかったです。
辛いものとかやっぱ、
はい、
多そうな、
めっちゃ辛いものを食べました。ほんまに胃から口の上まで全部やけどみたいな、ほんまにそういうレベルでした。
怖いな。
怖かったです。
そうですね、
はい、そんなもんですかね。
はい、
はい、
で両土地はなんか沖縄に行ったっていう話聞いたんですけど、
は
い、
僕は、石垣島に行ってきまして、
お、
すごい、
まあ、一番思い出残ってるのは、シュノーケリングをして、なんか綺麗な海の、そう、綺麗な海の中をこう泳いで、魚たちと
ボディースーツみたいな
戯れるみたいなの
をそれ
それはめっちゃ楽しかったです。めっちゃ寒かったですけど、
あ気温は
何時間ぐらい潜るもんなん。
1時間ぐらい、
結構潜
るんだ。ボンプみたいな、
ポンプじゃなくてこうシュノーケルみたいな、
酸素マスクみたいな、
それをつけて。
呼吸は難しくない？
いや、なんかいけたけど、なんか水の中でこう息してるのなんか変な感じで、
そう
息めっちゃしづらかった。
へ、
あと、料理はめっちゃ美味しくて、特に石垣牛ってのがほんまに美味しくて、
牛はびっくり、
なんか1枚300円のなんか霜降り牛みたいな食べて、
1枚300円、
大きさはどんぐらい、
これぐらい、
これ
消しゴムぐらい、
消しゴム
それ食べて
300円、
めちゃめちゃ美味しかった。
食べ方悪いけど、
それでも、そんな感じで楽しかったです。
楽しそうで、
いいですね。
じゃああとはちゃんも
磨かれてました
わ。そうですね、5週間の思い出を。
はい、
私はカリフォルニア州にあるサンフランシスコの中にあるバークレーっていうところに5週間留学行ってきたんですけど、カリフォルニア大学っていうのがすごいいろんな国からいろんな、そう、都市の人が大学に来てて、アメリカにいる中でもいろんな国の人と交流ができて、そう、すごい刺激的な人たちといっぱい交流できたんですけども、3週間の語学学校と2週間向こうで小学校のボランティアを私は経験して、で日本とアメリカは全く教育制度とか教育の仕組みが違って、毎日気づきや学びがあって、ほんまに毎日楽しい、
いい経験、
はい、経験ができましたね。例えばなんですけど、日本で なんか生徒が質問とか意見とかあったら、普通は授業終わってから先生に聞きに来てくださいとか、うんうんうん、そうよく言われんねんけど、アメリカではみんながおのおの授業中に思ったこととか感想とかをもう手上げて先生にそのままぶつけるみたいなスタイルが一般的で、小さい時から自分の意見持つことの大事さとか、そういうのを感じさせてくれる点がすごい日本と違って楽しいと思った一つですね。実際、うん、
海外の人とかってスピーチとか強い上手いイメージってやっぱそういうのもあるんかな、
ちっちゃい時からの経験みたいな、
プレゼントか、
すごい肌でそれを実際に感じれて、すごいいい経験でしたね。はい。
なかなか楽しく
楽しく
春休み過ごしましたね。
はい。
はい、でもう4月来て皆さん3回生ということで、
ね、
もう学生も半分終わったということで、
そうですね。
やばいですね。
やばいですね。入学しても丸2年。
来年のこの時期就活やから、
うん、早
い
な。考えたくないですね。
この1年。大事な一年のことで、
はい、
まあ、みんな目標っていうのがあると思うんだけど、
一
人ずつちょっと喋ってもらおうかなって思います。
ではじゃあ誰から、
僕からいきますね。
おお、喋ってる。
いいね。
まあこう頭でこう考えていることをこうなんか綺麗にこう文章化できるようになりたいかなと思って、
ほんまになかなか難しい、ね、
そう。で、あとはもう人前で緊張せんと喋るようになりたいかな
って。おどおどしたもん。
そう、この前も入学式あって、こう300人の前喋るとこだったんやけど、いやほんまになんか焦りすぎて、まあ、結構喋れたんやけど焦ってあんまり覚えてないみたいな感じだったから、余裕でできるようになりたいかなって思いました。
はい、
以上です。
目標
じゃあ、次ジャモ。
私は3回生やっぱり何事もアクティブに行動しようと思ってて、留学に行ってなんか人生ってやっぱり1回しかないんやなって思って
深い。
そう、でも自分で最後あの時ああやってればよかったって思う前に、何事も行動してみることが大事やなって思って、そうアクティブに動くっていうのが1年の目標です。じゃあ次アツシ。
お、これですか。俺の目標はそうですね、いろんな人とこうつながりを持っていろんな人とつながってきたんやっていうのがこの1年の目標ですかね。例えば今ゼミでやってるこの東近江でいろんな地域の方々とか行政の方々とかいろんな人とつながるようにすることで、まあこれからも人生もより良いものにしていけるんじゃないかなと思ったので、この目標にしました。以上です。
すごい。
次はゆりの、いきますか。
はい、はい、まあみんなすごい大きい目標を持ってたんですけど、私はちょっと目標のレベルが低いんですけど、なんか大学に入ってからなんか今までよりすごい体調を崩すことが多くなって、なんか風邪ひいたりとかめっちゃしてるからほんまになんかそれでまあ予定狂ったりみんなに迷惑かけたりしたくないんで、まあ健康に元気に1年過ごしたいと思います。
大事
大事。はい、はい、みんな共通すぎてわざわざ言うことでもない感じはあるけど
大丈夫ですね。東近江の目標にする、
はい、あ、東近江、まあ、でもほんまにそれも考えてたんですけど、まあみんなの中でまあどうやったら役に立てるかなと思ったんですけど、まあみんなが考えへんようなことをバンバン言っていきたいなと思います。ユニークな意見を
いいこと
作りたいなと思います。はい、
期待してる。
次、カホ。
はい、はい、私は3回生今大学入っていろんな活動に携わらせてもらってるんですけど、その3回生12月ぐらいでも全て終わっちゃうんですよね。だから本当にもう中途半端にならんようにもう全力でやりきりたいと思います。はい、
はい、次ジョ
ー。はい、ちょっとカホと被っちゃうんですけど、はい、僕も中途半端で途中でやめちゃう癖があったりするんで、それをなくして、全力でやってなんか達成感っていうものをこう感じて、またワンステップワンステップ進んでいけるような、その一歩目になるような年に、まあ、ちょっと遅いかもしれないですけど、今から頑張っていこうと思ってます。挑戦する年にします。
はい、頑張りましょう。
頑張ります。
それぞれ目標あっていいですね、
はい、
まあ1年間突っ走っていきましょう。
はい、
はい、
そうですね。じゃあ、前半は、私たちがちょっと参加してきたんですけど、東近江市のサミットについて話します。で、後半は、私たちの活動報告をしていきたいと思います。
はい、
はい、
はい、まずじゃあ淳、東近江のサミットについて聞いてください。
僕の方からじゃあおしゃべりをしていきます。
はい、お願いします。
はい、先日行われた東近江市環境円卓会議に私たち、ジョーとカホとユリノと僕の4人で、
はい、
参加させていただきました。
はい、
で楽しかったですねこれ。
はい、楽しかったです。
ちょっと緊張しましたけど ね
もう僕らもう意欲満々で一番前の席にね、これはあんまり座らへんぐらいの席に
誘導されましたね。前みたいな、楽しかった、
いい時間でした、
楽しかった、ほんまにためになる時間でした。
はい、本当に。
でまあその内容は、まあ、今の未来を考えるをテーマにですね、今にお住まいの方々がたくさん参加されていました。うん、まあ例えば今の自治会長さんとか、
ね、
今のボランティアガイドの方々、
うん、
ここにあの中村さんも、
そうですね、
参加
され
て
ます
。はい、あるんですけど、
我らが、
そうですね。で、あと東近江市の観光協会の方とか、はい、あと今の料理店の店長ですね、
濃い料理の、
そう、濃い料理の
いましたね、
代表がありますね、
はい、
がおられました。
はい、
でこの方々と共にですね、今の未来について一緒に考えていこうっていう、
はい
はい、会議がありました。
面白かったです。
私とリョウとは参加できなかったんですけど、どういう話があったか、はい、ぜひ共有お願いします。はい、
バンバンしちゃいます。
アツシよろしく。
よし、まず今の自治会長の村田さんの方から今の現状についての説明がありました。10年ぐらい前は1281人が、人口としておられたんですけども、
うん、
現在は1083人と約200人減っているんですね。
うん、
はい、これも人口減少波が2番の方にも押し寄せているということ で、
うん、
でそれはやっぱり小学生の方も例外ではなくて、小学生も約20名ほど減っているとのことなんですね。
うん
うん、これがやっぱりクラス1個分ぐらいの、
そうですね、
大きいですね。
本当にクラス1個減っちゃったらなんか楽しみが減りますよね。
うん、
クラス替えが
多い方が楽しい
ですね。そうそうそうそう、ワクワクが減っちゃう。
うん、確かに。
であと自治会の現状としてはやっぱり役員が足りないだとか、高齢化が進んで決め事が決められなかったりで、考えす時期が今迫っているみたいなんですね。でここで気になった言葉が、何をしていいのかわからないだとか、何もしなくていいのではないかっていう言葉がたくさんその会議で飛び交っていたことなんですよね。
そうですね。なんかやっぱり私たちみたいに、その内部からじゃなくて外部から考えていって刺激を与えてあげるじゃないけど、いろんなこう外部からの影響っていうのがここでちょっと大切になっていくんじゃないかなって思いましたね。
やっぱり外部からの目線で内部の人もやっぱりこんなに素晴らしい
ところなんですけど、気づくみたいな、ね、
そう、再発見みたいな感じですよね。
本当に素晴らしい場所ですよね。
そう、
もう見てなんか時間を忘れるような、ほっとりする素敵な場所です。
本当に
のんびり散歩したくなる、天気とかいいね。散歩
しよっか。この間もちゃんもとね、恋で戯れたね、恋とね。
俺とアツシは行く場所を決めたのにめちゃくちゃ遠回りしてしまって、けど散歩がてらめっちゃ楽しく
回
って
、
そう、面白かったね、あれ。
やっぱ水ってなんか飽きひん力じゃないけど、なんか人を引きつける力があるとあるなってめっちゃ思います。
そうですね。で次にですね、今のボランティアガイドの方からお話がありました。
はい、
今を訪れて観光ガイドを頼む観光客の数は、日本遺産の認定の影響でほぼ、ゼロ人の状況から1年間で約600人ほどに、急増したとのことで、しかしですね、このボランティアガイドの方々は4人とも65歳以上の高齢者なんですね。でそこで非常に、持続性に欠けていると言えるの で、
ね、
私たちの活動で何かこう補助的なものをできたらいいなと思っています。
1人で150人ですからね、単純
に。そうですね、
めちゃくちゃ多いですよね。
なんかここでも結構こうボランティアガイドって今すごい深い知識とかがいるんで、この4人以外は多分今誰もできない状況で、この4人の方は誰かに引き継ぎをしたいっていう気持ちを多分持っておられるので、そういうなんか補助みたいなお助けが、また何かできる場所があったらいいなと思いますね。
でまたそのガイドの方々が見つけてない場所を僕たちの外からの視点、新しい ここめちゃいいですよみたいな感じで、こうアピールする場所を増やしていけたら、僕たちとしてもいいのかなと思いますね。やった
こんな感じで感想とかないですか、
はい、
参加された方は。
はい、 この、円卓会議の中で、3,4 人ぐらいのグループに分かれてグループディスカッションする時間があったんですけど、
はい、
私が、当たったグループの方が、茨城に住まれてる方じゃなくて、外部から来られてる大学の教授のお二人やって、で私たちその3人で喋ってたんですけど、で私がなんかこう今やってるゼミの活動とかでこういうことしてるんですって話をしてたら、女性の先生の方に、なんかその方はあの女性の社会賛同とかについて多分研究されてる方で、なんかあなたはここに、男の人しかいないけどそれはどう思うって言われて、ほんまにそれで周り初めて見渡したらほんまに高齢の方の男の人ばっかりで、若い人とか女の人とかがいない状況で、それを言われるまで私全然その技術に気づいてなくて、やっぱりいろんな視点から見ることって大切やなと思ったし、その外部の人からの声っていうのは、まあやっぱりこういろんな影響を与えるじゃないけど、そういうのはやっぱりいろんなことを考えていく視線が必要やなってめっちゃ思いました。
っていうことやね、
その気づきはない
ですね。なんか東大元暮らしみたいで、
そうですね、
原点に帰ると実は問題があったとか、そういうのもありそうですね。確かに
こういう感じで参加された今4人は新しいものに、ね、発見できて、
はい、
非常にいい収穫の多いこの円卓会議だったなと。
短い間や
ってるよね、結構専門家みたいな方とかもいっぱいいたんで、いろんなこう知らないような知識とか、もうそういったものもいっぱい得れたんで、
よかった、
ね、濃い時間ですね、
はい、
濃かったっすね、
はい、
ね、楽しかったっす、
楽しかったですね、
はい、
それではまあここで1曲いきましょうか。
はい、
はい、
本日お送りする曲は、ビッグヒッパーテンションさんの願いです。
君だけは変わらないでいて、ずっとずっと君が君らしく生きられますように。遠ざけてくらませた別れだけど、時間爆弾のスイッチを押したみたいにカウントダウンは始まっていた。ラスト1秒になっても引き止める言葉は見つけられなく、途切れてしまった僕らの未来だから、せめてこの想いを
ックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はビッグヒッパーテンションさんの願いでした。ビッグヒッパーテンションさんは、我らが深川ゼミの、先輩である宮田玲さんが、ボーカルを務めるバンドです。ライブもこの前見に行かせていただいたんですが、非常にパワフルで素敵なグループですので、皆さんもぜひお聴きください。
はい、
さて後半からは、東尾美藩の、活動の報告をしていきたいと思います。それではジョーお願いします。
はい、私たち東尾美藩は、滋賀県の東近江市で地域活性化を行っています。この地域活性化といっても、まあ、いろんな方法があると思うんですが、私たちは水辺環境を利用して行っています。でこの伊庭地区はみんな行ったと思うんやけども、住宅の近くにも水路があってさ、暮らしの中にも、もう水がある。
そうやね、
まあ、水の町って言われてるのもなんか分かるよな。そういった町でな、水を利用しようやっていう話になって、水力発電を設置して、その発電した電力を地域に還元していきたいと考えています。でこの地域、普段ね過ごしているところで発電できるなんて地域の方々とは思ってもないと
思ってないですね。絶対
思ってないですね。けどそういうことをやるにもやっぱり理解っていうのを得ないといけないんで、どうしていこうかと考えた中で、16日日曜日ですね、今月のに小水力発電というものを地域の方々と一緒に作るっていうイベントを企画してるんですよね。
はい、
みんなで楽しく、
ねえ、けどこれ実際にやっぱ作る前に僕たちも作っておかないといけないと、ね、先週、ね、自分たちで作ったんですけど、どうでした？
大変でしたね。
もうカホなんてね、
もう塩ビ板っていうものをノコギリで切ったんですけど、
1時間ぐらい切ってたよな。
1時間以上
切ってたな、ごめんなさい。
気がする本当にもう足腰やられました。
ずっと引いてってたもんな。
けどまあ向きになってやってしまいますね、こういうのは。
譲らんかった
もんな。やっぱ女子の力こんなもんやないぞと、アツシにね手伝ってくれる
言うたけど、変わる余裕だもんな。いつまで経ってもずっと聞いてるから気がらせるやろ。
頑張りました。
楽しかったですね。でも
ありましたね。そういったものを作って、竹細工っていうものにこう中に光を灯してふわんとした光を水辺に置くっていうのをイベントやるんですけど、こうまた環境っていうかその水辺もいい感じの雰囲気あって、
ね、
しかも竹細工もそれも地域の方が作ってる、
趣味でね、
素敵、
趣味のレベル超えてきてるけど、
綺麗でしたね。
そうですね、そういったものを、ま、地域の方々のあるものとか地域の方の、まあ、その特技っていうか力を生かして作っていこう、
はい、地域の中でね回るような、
そうやっていこうと思ってるイベント、これね、けどこれいきなりやるってなってもあれなんで、その前の週8日の土曜日に、桜のライトアップもね、
そうですね、
企画してますもんね、
ちょうどこの放送日の真っ只中って感じですね。
そうか、
真っ只中、
そうだ、
ほんまに今やってる状態ですね。
そこでまたね、水力発電っていうものを、あ、こういったものも電気で使えるんだっていうような実感を湧いていただければなというふうに思ってますね。はい、ちょっと天候が心配なところなんですけど、
はい、天気だけは
雨は嫌だ、
なんかどうにかならない
から、夜だけ止んでくれたらいいんでね。
そう、
朝はどんだけ降ってもいいから、
散ったら意味ないから。
桜のね開花状況がちょっとね、分からないですね。
毎日気になってます。
アプリとか入れたらいいかな、携帯に。
唯一一本だけの貴重な桜の木ですからね。
そうです
ね、
綺麗に咲いてほしい
ですね。成功してほしいですね。
そういったわけでもいろんな人にも来てほしいということで、小学生にもね、チラシっていうのを持ってきましたもんね。
持ってきましたね。
なんかちっちゃい子とかいたら可愛いよね、雰囲気が。
そう、やっぱね、子供の力は大切ですよね。
ビラもいっぱいいろんなとこ貼ったんで、いろんな方々に来ていただけるというふうに思うんで、今晩も頑張って、みんな揃って、ね、体調崩さずに、
はい、体調大事、
大丈夫です、
頑張っていきましょう、
頑張っていきましょう。
はい、じゃあ最後なんですけど、カホにちょっとイベントの紹介をちょっとしていってほしいなと思います。
はい、5月4日に伊庭の坂下し祭りという祭りがありまして、 かえ
漢字読めへんの、
うん、漢字が読めない隣すごい、まあ、佐賀くだし祭り皆さん知ってると思うんですけど、うん、すごい私ちょっと調べてみました、うん、
はい、
と佐賀くだし祭りはその山頂からその麓まで標高差が約175メートル、
うん、
はい、距離で言ったら503メートルの山道、想像できます？うん、まあ、これ山道といってもすごい急な険しい山道で、うん、途中何箇所かはなんか断崖絶壁という、うんうん、
岩場みたいな、
岩場で本当に若者の人たちが約500キロの 3つのみこしを4時間かけて引きずって下ろすっていう、
ね、
想像がつかないですよね、
つかないですね、
本当に生で見たら、あの私も行ったことないんですけど、そのトコサノソルって言ってそのおろし手の人たちがの掛け声とか、みこしの底が岩に擦れる音とか匂いとかがすごいダイレクトに伝わってきて、もう迫力満点だそうですよ。
楽しみ、
僕ら行きますもんね、
はい、
ね、
もうそれ味わっていきましょう、
ね、またお越しいただいたら見れるかなと思います、ね、
はい、
はい、以上で、
はい、
はい、今回はこんな感じでお送りしてきました、はい、はい、来週は、大山崎班がお送りさせていただきます、次の私たちの放送は1ヶ月後です、番組のお便りは、ファックス番号 075-253-6901 075-253-6901 まで、 E メールアドレスは info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしましたのは、リョウトと
ちゃんもと
あつしと
ゆりのと
かほと
ジョーでした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
バイバイ。
バイバイ。